心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。理香先生、この番組今日で77回目になります。
なんか、すごく縁起のいい77ゾロ目ですね。
ね、そのゾロ目とか見るとなんか嬉しくなっちゃうって何ですかね、あれ。
ね、あの意味よくわかんないけど、なんかちょっと嬉しいですよね。
そうですよね。でしかも7ですからね、今回は。うん、
10月で77、いいですね。
うん、あれ、先生のラッキーナンバーとかあるんですか？
ラッキーナンバー、721とか。
お、それはなぜですか？
自分
誕生日だ。あ、でも、それありますよね。私、28っていう数字を見ると、ものすごく嬉しいんですけど、それはやっぱり自分の生まれた日が28日だからなんですよ。
何月でしたっけ？
1 月です。
1月。うん、あ、じゃあもうちょっと、あとすぐですね。もう
はい、はい。お待ちしております。何を待ってるのか。ね、そんな77回目の今日は、どんな話になりますか？
はい。先日ですね、私はちょっと娘といろいろ話をしていて、結構ショックだったんです。はい、
お、
何がショックだったかっていうとですね、
はい、
どうも、今の Z 世代とか、そういう方たちっていうのと、うん、私とは全然考え方が違うらしいという。ね、いわゆる世代間ギャップ。
はい。
で、どういう世代間ギャップかっていうと、まあ、私は、昭和36年生まれなので、だいたいこう、大学生になったぐらいな頃に、こう、バブル真っ盛りみたいな感じで、
はい、
81年に大学に入って、87年に卒業したみたいなね、そういう時代だったわけなんですけれども、
はい、
今の日本と全然文化違うわけですよ。で、そうすると違う国の人同士みたいな。昔、私が子供の頃には、明治は遠くなりにけりとかっていう、なんか言うのよく聞いたんですよね。
うん。
ね。明治100年とかね。
はい。
で、なんか明治時代って、あ、おじいちゃんやおばあちゃんの時代って、遠い遠い時代だな、ぐらいに思ったわけですよ。
うん。
遠い時代、みたいな。
はい。
今、完全に昭和は遠くなりにけりでしょ？
ああ、まあそうですね。
ね。
うん。
だから、こう、結構娘になんか、わあ、そのものの言い方は昭和だなとかって言われたりとかして、
うん。
みたいな。
はい。
例えばね、なんか、昭和にあったような、こう、いろいろ、こう、ファミリーものみたいな、映画見てたんですけど、
はい。
たまたま。
うん。
そしたら、うわ、キモとかって言われてですね、何が気持ち悪いのって言ったら、昭和って、こんな普通の家庭の主婦みたいな人が、腰くねくねさせながら歩いたりしてたの？何なのこのエロさはとかって言われて はあ、それをエロいって見るかみたいなね。で、考えてみると、そういう視点で見ると、やっぱ確かになんかこう、無駄にこう、セックスアピールしてるっていうか、そう言われてもしょうがないなっていうふうには見えるんですよね。多分ですね、人間同士の関係も近いんじゃないですかね、距離が。
昭和の方が。うん。
相手の問題に割と簡単に踏み込んでいくのが普通じゃなかったですか？
ああ、でもそうですね。うん。
特に、こう、食事に行って、その後2次会3次会で飲みに行ったりなんかしたら、
はい。う
結構そんな話になった経験ないですか？
ん、そんな話？
あなたの人生についてみたいな。
ああ。うん、そうですね。まあでも本当にプライベートなこととかを、こう、いろいろと話したりもしましたよね。
ですよ
う
ね。こう自分の人生における可能性とは何かとか、
ん。うん。
何ができないのか、何を目指すのか、何を目指さないのか、上で悪いとか、どうのこうのとかっていうことで、こう、ああでもない、こうでもないったような気がするんですよね。だけど、今そういうのしないらしいんです。
今は何を話してるんですかね。
ね
うん。
え。聞いてみたいじゃないけ
う
ど、
ん。
やっぱりそういう、
う
こう、
ん。
深いところまで絡むような、
はい。
個人情報に近づくようなことを、できるだけそこに行かないようにどうも話してみたんですよ。
ああ、確かに。それこそ、まあ、いろんな仕事をしていても、そこからは個人情報だから、みたいな、もう踏み込んじゃいけません、みたいな空気もあったりしますもんね。
で、だから、情報っていうものは自分で、まあ、得られるもんだっていうふうに、どうも思っていらっしゃる感じもあって、もう情報収集の仕方がですね、世代間で全然違う感じがして、例えば、私が大学生だった頃は、もうなんかこう、昔がたし始めてる感じ、いかにもおばさんの感じなんですけどね。やっぱ大学の時にですね、結構指導教官の先生とか、なんかちょっと面白い感じで、ちょっと喋ったりなんかするような感じで、遊びにおいでって言われて、実験室に行って、実験室なんだけども、なんか実験の素材とかなんかいろいろする横で、まあちょっともう今日はちょっと飲んでいけとかって言われて、むちゃくちゃですね。大になぜかウイスキーがあったりして、なんか集まってこう、実験室の横で先生と飲んだりとか、とか、あと、そうだな、結構大学の先生のご自宅に呼ばれてご飯ごちそうになったりとかって、普通にありましたよね。
私、卒論が全然進まなくて、で、最終的に、先生のお家に呼ばれて缶詰に会いました。
ああ、ね、そういうのありますよね。すごく、ありがたいんだけど嫌でもあったりして。後で考えると、あの先生ってすごい人だったんだなって思う。あるね。だからなんかそういうこう、で、その時に何の論文書いたかあんまり覚えてなくても、嫌だけどもそこに行って、でもやったけど良かったみたいな、そういう記憶ありますよね。
あります。
だからなんかね、そういうこう、ライブの記憶っていうか、私、イギリスに6年、7年ほどいてですね、で、タビストッククリニックっていうところで、実際に患者さん診察してたんですけど、その時にですね、割と本を書いてるような偉い先生と一緒に家族の面談に入るとか、味っぱったんですよ。で、そりゃそうですよね。すごいもう自分より経験のある先生じゃないですか。こういう人と一緒に仕事できるってなんて光栄なんだって思うのと同時に、その先生がどういうふうに面接してるのかってことをこう、盗めるだけ盗みたいって思ってですね、ああ、なんというって思ってたんですけど、どうも最近みんな知りたいって思ってないらしいんです。だから、こう、名人から盗むじゃないけどね。で、医者も私は職人だと思ってるので、職人さんというのはやっぱりこう、親方からこう学んで、で、親方って大抵親切じゃないから、こっちがなんかこう、いろいろしないと教えてもくれないし、下手したらなんか怒られちゃったりなんかしてとかってあるんだけど、だけどやっぱりその人の姿勢っていうものに何かを学ぶってあると思うんですよね。そういうこう、情報収集の仕方っていうのをしないらしいんですよ。それってなんか、こう、私たちが悪いのかなとかもいろいろ思っちゃったりするんですけども、やっぱりどうも若い方たちってこう完璧を目指してるらしいんですよ。だから自分より年上の人たちがこう偉そうな感じでこう圧をかけてこられるのが怖いっていうか、こうなんかちょっとおいで、まあいろいろ話しようじゃないかってなると、それはパワハラだって思うらしいんですよ。で、そういうのについてったら、まあ、大方パワハラにあって終わるだけだから、みんなもう行かないってですよね。それ聞いてて、弱ったなって思ってですね。ね、それ弱ったなだと思いません？
そうですね。そういう感覚だと、ちょっと今後のこの世の中っていうのがどんな風になっていっちゃうんだろうっていうのが心配になります。
ですよね。なんか、別に偉い人の、言う通りしろってそういうことじゃなくて、偉そうに見えてる人にも大抵穴があるわけですよ。その穴を見て、あら、みたいなね。あんな偉いと思ってる人がこんなこと言うんですかとか、そういうことでしたかとかっていう、そこに発見があるし、私はこう、対話の中に一番大きい答えがあるというふうに思ってるので、だとすると、 ネットはあくまでネットなので、こちらが何かしないと向こうは何もしないから、向こうからこっちに問いかけてくるっていうのはありえないわけですよ。もしあるとしたらウイルスとかね、悪い。そういう感じじゃないですか。だから、なんかそこでの双方向のやり取りの中で、インテグレートしていくっていう、その世代間のですね、厚みというものが、これは経験できないと、まずいなと。つまり、失敗しないことによって、得られるものがあるんじゃないかと。冒険がない。
今、会社でも、上司と飲みに行くのを、断れるような世の中になったっていう、まあ、それはそれでね、まあ、それぞれの時間っていうのもあるので、ですけども、やっぱり上司の方の飲み会は嫌だけど、行ったことによって生まれる何かいろんなものとか得るものもありますもんね。
だから、なんか、学ぼうって思う気持ちは若い人たちも当然多いと思うんですけども、ただそう、学ぼうという言葉の背景には、自分が失敗をしないようにとか、自分が無能だと思われないためにとか、なんかそういう話になってきて、洋服にしてみても、無難な服を着るみたいな。ちょっとみんなから、ええー、って言われてもいいから、でも私好きだからぐらいの感じで、冒険しちゃうっていうのがないっていうことは、イノベーション起きないっていうことですよね。だから、ちょっとその世代間ギャップをどう乗り越えていくかっていうところで、こちらからなんかいろいろ言いすぎると、余計皆さん萎縮されるという話もあって、なんか、うまいこといかないかな、どうしたら、そこの、ちょっと、なんか、ジャンクションをね、つなげていくようなことが、なんかできないかなって思うんですけどね。
私たち若い頃も、すごく年配の方々に最近の若いものはって いうふうにね、言われたりもしていたっていう、その時もそんなふうに思われてたんですかね。でもまたちょっと違いますかね、その時と今とでは。
どっちかって言えば、私なんかは、最近の若いものはって言われてきて、で、今、最近の年寄りはって言われてる感じです。
どっちにを言われる
いや、最近のこう、なんかこう、高齢になる人間って圧かけてくるよね、みたいな感じ。なんかマウント取るからやーね、とかってなんか、どっちにしろ批判されたような気もしなくもないですけどね。
ああ、そうですね。
でも、別にやっぱり若い人ってみんな本当今優秀だから、そういう優秀な若い人たちのそばに行きたいなって思いますよね。
でも本当に、すごいなって、よく考えてるなとか、こんなことできるんだっていう若者がすごく多いなって、専門的なことにめちゃくちゃ詳しかったりとかするので、ね、そういうところは学びたいなって思うんですけども、なんですかね、なんかちょっと、コミュニケーションが取りづらい世の中になっちゃっていますね。
もう本当、異文化ですよね。世代が違うと。だからこれやっぱり同じ日本が通じるっていうふうに最初から思ってることが間違いであって、文化背景が違うから、例えばやばいって言葉にしてみる、ね、有名じゃないですか。私たちがやばいって言ったら本当にやばいですよね。でも若い人たちから言えば素晴らしいの方じゃないですか。素晴らしい。ね、だからなんかそういう異文化であるという上で、なんか上の世代って全部ダメで、全部ダメな老人で、なんか税金をいっぱい食べて、若い者たちを懲らしめてるみたいな、なんかそういうイメージになっちゃってるのかもしれないけども、そういうのだけでもないかもよみたいなところで、どっかで世代間の壁を越えて何かしていけるような、お互いが偏見を越えていけたらいいですね。
どうしたらいいんでしょうね。
ねえ、どうしたらいいか答えないんですけど、なんかこういうことを考え続けて、ぼやき続けるのも一つかもしれないなとちょっ
で
と
も
思う。
そうですね。そんな風に考えてんだ、そんな風に思われてるんだっていうことでも届けば、またちょっと変わっていくかもですよね。
ですよね。完璧にあることが、前に進んでるかっていうと、そうとも限らないから、なんかちょっとそこでもうちょっとみんなが気持ちよく生活できるような文化を新しく作っていく何かができたらいいですね。
そうですね。なんかリスナーの方々で、こういうのはどう？なんていう意見があったら、ぜひ教えていただきたいですね。
そうですね。はい。ぜひ。
みんなが、自分たちだけが世代を、こう、世代ギャップを感じてるんじゃなくて、みんなそうなんだっていうふうにもね、思ってもらえたら、いいですね。
こう、みんなで違うんだから、同調しなくてもいいと思うんです。違うんだなってこと、はい、だけど、こう、関心を持たないとか、いなかったことにするとか、それはお互い不幸だと思うんですよね。なんかそこの、こう、ギャップを埋めていく作業ができたらいいですね。
はい。我々から始めていきましょう。
そうですね。
はい。はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。はい。